今日は第1回目となりますラジオ視聴室をお送りします。それでは橋本市長にお話を伺いたいと思います。まずは待望のテッテがオープンし、連日大勢の市民でにぎわっていますね。
そうですね、本当に市民の皆さんが待ち望んでいただいていたこのテッテのオープンでしたけれど、約2週間でですね、3万人を超える方々がおいでをいただいたということで、
はい、
我々も大変喜んでいますけれども、まあ、図書館の利用者であったり市民活動の皆さんやですね、そして何より子どもたちの元気で遊ぶ声が響いているということは、このテッテにとってですね、本当に喜ばしいことだなというふうに思っています。
テッテ5階には円谷英治ミュージアムも設置され、全国的にも注目を浴びているようですね。
まあ、我々こう須賀川市民にとっては長年の悲願でもあった円谷英治監督を顕彰する施設がですね、こうして完成をして、多くの市民の皆さんはじめですね、例えばゴジラや特撮ファンの皆さんがですね、多く須賀川市を訪れていただく、そういう、まあ、唯一の場所ができたということがですね、
はい、
大変、喜ばしいことだと思っています。
特撮文化の推進については具体的な取り組みなどはありますか？
はい、昨年11月3日にですね、特撮文化推進事業実行委員会というものが設立されまして、
はい、
円谷英治ミュージアムはもちろんですけれども、岩瀬地域にですね、特撮アーカイブセンターの整備をこの実行委員会として進めていきたいというふうに考えていますし、
はい、
まあ、英治監督の偉業をですね、検証する上でも大変重要な取り組みになるだろうというふうに思ってます。そして2月の2日と3日にですね、特撮文化デーということで開催をさせていただいて、尾上監督や樋口監督などのトークショーもありますので、多くの皆さんにご来場いただきたいというふうに思ってますし、実は7月7日をですね、この実行委員会として特撮の日として認定をしていこうということで取り組みを進めてますが、
はい、
7月7日がですね、いわゆる英治監督の誕生日ということで、7月7日をですね、
はい、
その特撮の日として行きたいというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。それでは次にスポーツの話題をお聞きしたいと思います。先月20日広島県で行われた全国都道府県男子駅伝で、福島県が東北勢で初の優勝を果たしました。須賀川市からも新田中出身の阿部選手、長沼中出身の相澤選手が出場し、大活躍でしたね。
まあ、今年の初めのですね、箱根駅伝でも2人とも大変素晴らしい活躍をしてくれていたので、まあ、そのことをこう断るごとに市民の皆さんにもお話をしてきた経緯があるんですが、特に今回の都道府県の駅伝に関してはまさに2人が活躍をしてですね、東北初となる優勝を手に入れてくれたということがですね、まあ、福島県民にとっても、そして何よりその相澤選手や阿部選手の出身地である須賀川市民にとって多くの感動を与えてくれましたし、
はい、
勇気を与えてくれたというふうに思ってます。
はい、このほか高校サッカーや高校駅伝などでも須賀川市出身の選手が活躍しましたね。
まあ、少子高校のサッカーもですね、残念ながら、準決勝で PK 戦で、まあ、優勝した青森山田高校に敗れてしまったわけですけれども、
はい、
そういう意味では本市出身のですね、二平選手大変活躍をしてくれたこと、これは誇らしく思いますし、また高校駅伝でもですね、渡辺選手も素晴らしい活躍をしてくれたということで、まあ、今後のさらに期待が高まっていきます。
はい、ありがとうございます。さて、いよいよ来年は2020東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。前回の東京オリンピックでは円谷幸吉選手がマラソンで銅メダルを獲得しました。先ほどお話があった阿部相澤選手にもぜひオリンピックを目指して頑張ってほしいと思います。阿部選手とはラジオの生放送で先日インタビューさせていただきましたが、まずはドーハの世界選手権、そして東京オリンピックを目指しているというお気持ちをお聞きしました。
そうですね、こう阿部選手、相澤選手ともに、まあ、同じ年でもありますし同級生でもありますから、ともにその ライバルとしてもですね切磋琢磨してこうやって素晴らしい成長を見せてくれたんだろうというふうに思いますから、ぜひこれからもですね、2人競い合いながらさらに高みを目指してもらいたいなというふうに思います。
はい、また聖火リレーの誘致に関して市民レベルでの活動もあるようですね。
そうですね、今回須賀川高校の同窓会の皆さんやですね市の体育協会の皆さんが中心になって円谷幸吉レガシーサルビアの会というのをですね結成されて、1964年の東京オリンピックに向けて幸吉選手を応援しようということで、行われたそのサルビアでありますけれど、その種をお兄さんである菊蔵さんがずっと、毎年毎年、育てていただいてたものをですね、今回それをもう一度この再び東京オリンピックに向けて、聖火リレーのですね沿道に飾りたいというですね、そういう皆さんの熱い思いがこういう運動につながっているようです。
はい、先月行われた成人式では新成人に円谷幸吉からの伝言を配布したそうですが、それはどのようなものなんですか？
前回のですね東京オリンピックの後にですね、幸吉さんが、いわゆる北海道の成人の皆さんに向けた冊子に寄稿された文章なんですけれども、それをですね今回須賀川市として新成人の皆さんに冊子としてですねお配りをさせていただきました。まさに幸吉選手のですね、色褪せないメッセージが、そしてまた強い精神力を持つことがですね、どんな生き方にも重要だということを我々に教えてくれているような気がします。
はい、須賀川市で生きた先人の教えをこれからも伝えていきたいですね。
そうですね、
はい、さて、伝え守るといえば須賀川市の伝統行事松明明かしが季語になったそうですね。
はい、昨年の11月にですね、この加藤川書店の編纂します俳句祭時期にですね、
はい、
松明明かしが季語として、秀才をされました。これは長年こう俳句の町としてですね、市内の俳句愛好者の皆さん、特に亀甲銀社の皆さんがこの伝統行事をやはり季語としてですね、こう伝えていきたいという本当に熱い思いで取り組まれてきたものでありますけれども、はい、これがこうして実ったということはですね、まさに関係者の皆さんのご努力の賜物だなというふうに深く敬意を表したいと思いますし、今後松明明かしが全国の皆さんに、あるいは世界の皆さんにですね誇れる伝統行事に成長していくものというふうに期待をしています。
それでは最後に今年1年間の抱負をお聞かせください。
はい、今年はですね、平成31年でスタートしましたけれども、5月からは新元号のもとにですね新しい時代に入る、そういう年でもありますから、新しい時代に向けてのですね、いいスタートが切れるようにしたいというふうには思っているんですけれども、昨年の4月からですね須賀川市は第8次総合計画をスタートさせておりまして、今年は2年目ということになるんですけれども、
はい、
その将来都市像をですね選ばれる町へ共に歩む自治都市須賀川という目標を掲げております。でこの選ばれるということをですね、ぜひ市民の皆さんにも実感していただけるような、都市にしたいなと、我々こう様々な今お話ししたような内容も含めてですね、多くの皆さんに選ばれ始めていることを私自身も少しずつ感じています。それを市民の皆さんと実感していただいて共有していくことによってですね、選ばれることはまさに市民としてのプライドでもありますし、それを確信できることにもつながるのかなというふうに感じています。で選ばれることはですね、いわゆる主観的な自負からですね客観的な評価へという段階に入っていくことがですね、須賀川市民として誇らしく感じられる、そしてまたふるさとを大切に思うことができる場面なのかもしれないなというふうに思ってます。
はい、今日は第1回目ラジオ視聴室をお送りしました。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。